神様に背を向けて歩み、的を外していることを罪であると言っているのです。それでは聖書に書かれている罪を具体的に見たいと思います。神様を信じないこと、偶像礼拝、つまり三位一体の神以外を拝むことは罪とあります。そして法律で裁かれる殺人や盗みも罪ですが、嘘、争い、曽根み、怒り、妬み、高慢、分裂、姦淫、不貧困、公職、遊興など神様が定めた律法に逆らうことが罪なのです。罪の結果、神様との関係が断たれ、人間は死ぬものとなり、永遠の滅びに至るものとなったのです。法律でも罪が裁かれるように、私たちの一つ一つの罪は裁かれます。私たちは自分の罪を自分で解決することはできません。しかし神様はイエス・キリストの十字架による罪の許しという解決の道を与えてくださいました。また聖書に求めなさいとあるように、罪からの解放を求めるなら自分ではどうしようもない罪の縛りからの解放さえも与えてくださいます。
どうもありがとうございました。罪の問題はですね、すべての人の問題となります。そして、私たちはすべて罪を犯してしまう罪人なんですね。これに例外は、ありません。ある教会に行ってですね、CS にで奉仕したときに質問したんですね。罪を犯したことのない人って言ったらですね、あげるのはいるんですね。はいとかなんか言ってですね、その瞬間にですね、周りの人がお前これやっただろう、あれやっただろうってね、こんな風になっておりましたよね。で、私たちはすべて罪人です。そしてその罪は裁かれるんですね。そして私たちは永遠の滅びに定められています。で、これは例外がないんですね。で、しかしですね、永遠の滅びに定められているんですが、神様はね、私たちを愛しているんですね。で、本当にこう私たちを愛しております。そしてですね、素晴らしい、永遠の滅びから免れる道をね、作ってくださったんですね。それは神様であられる、神様の一人子であられるイエス・キリストですね。また神であり人である方でもあるんですが、彼はもう一回も罪を犯したことがないのですね。まさに清廉潔白な方ですね。で、その方を私たちの罪のように罰せられたんですね、十字架で。つまり、私から言うと、私の罪の罰を私が受けないといけないのを、イエス・キリストが代わりに受けてくださったんです。で、皆さんの罪の罰を、皆さんが受けないといけないのを、イエス・キリストが代わりに受けてくださったんですね。そして十字架の死は、そういう意味を持ってるんですね。ですから、十字架を信じて、罪を悔い改める人、これはですね、罪が許されるんですね。完全に許されます。私は江ノ島のところに住んでたんですね。で、そこで、面白い思いをいたしました。それは何かっていうと、江ノ島に行くと、今どうだかわかんないんですけど、汚いんですよね。長靴が落っこってたり、洗濯石鹸が落っこってたり、魚の死骸があったりしてね。汚いとこだなと思って。そして、私の、高校生ぐらいの時、江ノ島あたりの人は、あの辺で、海で泳がないんですね。みんなどこにいるかっていうと、プールにいるんですね。そして、ある時ね、泳いでて大変な思いをしました。何の思いをしたのかっていうとね、ゴミの真ん中に出ちゃった。うわーと思ってね、こういう感じだったんですね。そしたらね、雪が降ったんですね。それで、ちょっと見に行ったんですね。そしたらね、もう綺麗なんですよね。真っ白。ね。で、私はね、その白の下にいろんなゴミがあるって知ってるんですよね。で、それを覆っちゃって、全く、ゴミが出ていないんですね。それと同じように、私たちが十字架を信じると、そして悔い改めると神様は罪を完全にこう許してくださると。こういう形になります。ですからね、十字架を信じ、そして罪を悔い改めるというのは重要なんですね。ところがある方は困るんですね。悔い改めた後、罪を犯しちゃったらどうなるか。ね。 そしてそれで悩んじゃう人もいますけど、悔い改めた後罪を犯したら悔い改めればいいんです。で、また許してくださいます。また、罪を犯したらまた悔い改めればいいんです。また許してくださいます。ね。中世ではね、ちょっと変な誤解があって、なんか洗礼を受けた後に罪を犯しちゃいけないっていう、そういうような、考えがあった地域があってですね。で、そういう方々はね、死ぬ直前、もうね、息が止まる直前に洗礼を受ける。で、どうしてそうなのかっていうとね、息止まる直前だからもう洗礼を受けたら死んじゃうから罪を犯さない。ね、そういうような誤解もあったんですね。しかしね、私たちは十字架によって、そして罪を悔い改めることによって完全に許されるということです。ですから皆さんの大きな罪も小さな罪も完全に許されちゃうんですね。そしてですね、この十字架は、罪の許しだけのものではなくて、私たちを義とします。義とするというのは、正しいとするということなんですね。で、正しいとするっていうのは具体的に何かっていうと、もう一回も罪を犯したもの、ことのないものとして私たちを取り扱ってくださるということなんですね。ですから私たちは罪人ですけども、一回も罪を犯したことのないものとしての特別な主の祝福を受けるんですね。天におけるあらゆる霊的な祝福を持ってあなた方を祝福したって書いてありますけど、それはその意味です。で、私たちはイエス様によって義とせられたので、正しいとせられたので、一回も罪を犯したことのない人の祝福を受けるんですね。で、皆さん、よくこういうこと思いませんか？教会に来ていてね、で、いろんな祝福を受けてね、あの人はあんなのによくこんな祝福を受けるなーって思うような人がいませんか？で、皆さんね、その人がちゃんと、十字架を信じて罪を悔い改めればね、義なんです。義なんです。ね。だから皆さんです、受けちゃうんですね。だからそういう特別な恵みがあるということをね、覚えておいてください。そしてですね、私たちは十字架によってね、神様の許しと、そして義を受けるとともにね、神様の祝福を受けます。ですから皆さんがですね、まあ私なんて神様の恵みを受けられないというふうに思ったら、正しいんです。受けられない。受けられるようなものではありません。しかし、私たちは十字架とね、神様の恵みによってですね、受けられるのですね。で、何を受けるのかっていうとね、最高の祝福。ね、最善の祝福を私たちは受けていくと。こういうことになるということをね、覚えておいてください。これが十字架の大きなポイントであるということですね。しかし同時に、成果という面もね、神様は、私たちのうちに働いてくださるのですね。そしてですね、私たちがですね、自分で清めようとすると、ロマ書によるとできないって書いてあります。罪人であるってことがわかる。そして、罪に対して力がないっていうのがわかるっていうことが、そこで書かれてるんですね。ですから、私が一生懸命、キリストに似たものになろうとすると、主の恵みのある部分では変わることが出てきますが、そうでない部分でね、ああ、なんて私は罪人なんだろうと。こういうふうに思うようになるんですね。ですから、クリスチャン生活が進んだ方が、罪人意識ってのは大きいのですね。でも、この罪の問題は、誰が解決してくださるかっていうと、これはですね、神様が解決してくださるんですね。そして、何度か言ってますが、基本的な事柄はね、常にはっきりさせておく必要があります。それは何かっていうと、罪がなくなるってことなんです。私たちの罪が全くなくなると。どこでなくなるかって、天に行ったら、我々は栄華されちゃうんですね。栄華されるっていうのは罪がなくなるんです。ね。だから皆さんね、我々は天に行ったら罪がなくなるんです。そしてね、これは事実なので、結局ね、罪から解放されちゃう。で、私はね、このことをお勧めします。 ね、受けたと信じなさい、ね、だから罪から解放されたものと私は信じるってことは重要なんだ。なぜならそうなるから、で天ではそうだから、だからそう受け取っていくんですね。そしてですね、御霊の導きによって、そして神の力によってっていうふうに聖書では書いてあるんですね。ですから御霊に導かれて、神の導きの道を歩むとともに、それ神にの力によってっていうのは、祈りとともに神の力を働きますから、祈りとともに対応するっていうことは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいて、いただきたいと思います。ともあれ、神様はね、私たちを罪、私たちの罪を許してくださるだけではなくてね、私たちをね、変えてくださる。立て上げてくださる。その素晴らしい恵みを私たちに与えてくださるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、明日から、アメリカに行ってくるんですね。で、どうぞ、アメリカの派遣のためにね、お祈りくださいますようにお願いします。デンバーと、それからニューヨークに行ってきます。で、ちょうどトランプさんがね、ミサイル50発、60発発射した後ですよね。で、ニュースを見てましたら、なんか朝鮮の方に空母が向かってるって書いてありましたよね。ちょっと北朝鮮恫喝してるんですかね。ですから、非常になんて言いますかね、国際情勢がね、動いてきております。まあ、トランプさんが出てきたことによって、黙示録がね、ぐーっと引き、ね、近くなってきたっていうことをね、ちょっと感じるんですね。その中でアメリカの選挙っていうのは、終わりの時のポイントを持っているっていうことと、それとともに、アメリカは全世界に広がれるところなんですね。それが一つ大きなポイントとしてあります。それとともにですね、100の教会。ということを神様が言っておられるので、どうぞ、そのためにね、お祈りくださいますようにお願いいたします。今、リバイバルが起こり始めているので、さらに大きな、顕著な形になった時にね、急速にいろんなところでの働きがね、始まってくると思うんですね。ですから、期待しつつ見ていっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、コロゴスペルが、金曜日かな?金曜日、どうぞ皆さん中野ゼロホール行かないでください。公演時間外はもう禁止。ね、亀戸のカメリアホールっていうところですね。で、カメリアホールってね、ディズニーランドみたいなんですね。何がディズニーランドみたいなのかって、ディズニーランドのね、迷路みたいなものなんですよね。ですから皆さんね、無事に入り口までついていただきたいと、こういうふうに思います。それで、ちょっとね、遠くなので、中野とか高円寺だとね、いろいろ各うちの賛美チームを知っててくださる方も多いし、助けてくださる方も多いんですが、こっちだとね、人がね、いないんですよね。まあでも、向こうに行くことによって、例の戦い上は非常に大きなね、ポイントなんでしょうね。それとともに働きが広がるっていうことを思いますしね、まあ、たくさんの人がやってくるということをね、思います。で、神様はですね、こう言っておられるんですね、万を超えるコンサートになると。ね。で、どういう形で万を超えるコンサートになるかっていうことをね、見ておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。で、まあ、ある方はね、そんなこと絶対起こんないと思ったと思うんですね。で、そういう気持ちをね、大事にしといていただきたいというふうに思います。なぜ大事にしといてもらいたいっていうのかっていうとね、それが起こるときに、わ、こんな神の技が起こったんだってことをね、覚えてね、神様の素晴らしさを知ることができるからです。で、今だって、神様の素晴らしさをね、ヤマケンちゃんとさっき話してたんですね。なんで話してたのかっていうとね、西荻窪で、心ゴスペルやったんですよ。で、その時に、舞台にね、チームがいて行ったんですが、見てんのは私とね、誰かのお父さん二人。で、その時にね、私ね、深く思ったんです。これでね、心ゴスペルやる意味があるのか。と思ったんです。そしたら、ね、アナウンサーがあってね、 賛美したチームはすぐ客席に行ってください。それでね、少し増えたんですよね。そしたらね、ヒカル君が言ってたんですね。復讐戦やりましょうかって。で今度はまた西荻窪でやって、今度はいっぱいになる集会をやりましょうみたいなことを言っておりましたよね。でもね、その時感じたのはね、生きなんですよね。そしたらね、今大きくなってきてるでしょ。でも大きくなってるって言っても、まだまだちっちゃいですよね。でもね、池なんですよね。で、さらに大きなね、神様の祝福が起こってきます。そしてですね、この、心ゴスペルの畑はリバイバルに向かっての大きなポイントなので、どうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと思います。まあ、霊的なことが示されたり、また注ぎかけがあったり、まあ、いろんな神様のね、働きが起こってくるんではないかと。こういうふうに思うんですね。それとともにですね、主の恵みを受けていてね、ちょっと素晴らしいなと思ったね、ちっちゃなことがいくつかあるんですね。ちょっと言ったんですが、認識がちょっと変わったんでね、もう一回言いますが、それは何かっていうと、主の十字架がね、スマートな教会になると。こういうふうにね、主が言われたんですね。で、その時にね、どうしたかっていうとね、爆笑した。ね。っていうのは、教会はスマートだったんですが、主の住家はね、来てる人がダサかった。で、どうやってスマートになるのかなと思ったら、それで、ただね、そこでね、誤解してたんですよね。スマートって意味ね。ファッション的にスマートとかね。そういう感じで捉えてましたけど、そしたら最近スマートって意味違うらしいですよね。AI とか、コンピューターとか、画像とか、そういうことを言うそうですよね。そしたら皆さんね、主の住家はそうなってんですよ。この間大阪からね、伝道者の人が来たんですね。そしたら非常に印象的なことを言っておられました。なんて言ってたのかって、最先端の教会だから見に行きなさいって言われた。そしたらね、最先端だったっておっしゃってくださったんですね。で、テレビとかね、コンピューターとかね、いろんなのがありますよね。で、まさに皆さんね、スマートな教会。スマートな教会ですよ。スマートな教会。ね。それとともにね、実際上スマートにもなってきたなっていうふうにちょっと感じるんですよね。それはね、もう賛美チームがいるでしょ。で、賛美チームが出てきて歌うときに、印象をちょっと変えるんですよね。スマートっていうね。そしてですね、例えばね、ギフスだってね、その辺たむろっていた崖でしょ。それ、ね、歌うために衣装をつけないといけないから、出てくると、皆さんね、そうとは思えないような状況じゃないですか。ね、また誤解を与えたりなんかしてね。具体的にね。そしてね、いろんな方々が出てくると、ね、スマートになってるでしょ？あと、スリーミングかな？スリーピングかな？ストリーミングね、ストリーミングとか、それから、後ろのオーケストラとか、ね、クワイアとかね、クワイアだってね、なんか、衣装を合わせてきたりなんかするから、そうするとね、いや、本当にスマートになってきたなと思って、で、これ映像撮らないといけないから、後ろにこういうようなね、幕とかなんかが出て、こうなってるでしょ。で、いずれどうせ、映像の発達によってね、これ幕じゃなくて実写になってくると思いますよね。ね。そうなりますとですね、そうなってるんですよね。で、ちょっとね、主を崇めます。ね、感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、もう一つ思ったのは、二世が用いられるっていう言葉なんですね。そういう予言があったんですね。で、大体私見てる限り、私の周りですよ、二世は用いられないんです。大体二世ってのはね、信仰がね、曖昧になってね、そしてね、どっか行っちゃう。もう普通そうですよね。で、私がクリスチャンになった頃の二世っていうのは生ぬるいんです。もうね、本当に生ぬるい。そういう感じですよね。だから、日本のキリスト教会っていうのは二世に対していい思い持ってないんですよね。そしたらですね、 私ね、こういう予言が来た時にあれと思ったんですね。主の十字架では二世が用いられるって、でこういう印象があるでしょ、前にね、ろくなことないってね、と思ったんですね。そしたら神の言葉の凄さですよね。これはね、神を崇めます。だって昨日は進学校の、ね、入学式が行われましたけど、何人も二世の人が入っていったでしょ。進学校にも何人も二世の人たちが入って、献身的な方々多いんですね。それとともにね、賛美チーム二世でしょ、ね、二世でしょ。それから映像が二世でしょ。インターネットも二世が中心になってるでしょ。私ね、こんなの見たことない。でまさに二世がね、用いられてるなと思うんですね。そしてね、かつてのことを思い出すんですね。それは何かっていうと、リバイバルを求めて3、4年経った時に、主が言われたんですね。何と言われたのかっていうとね、もうシビアなことですね。それはね、最後まで残るのは少ないって言われた。ね。それを言われた瞬間に、いや、これは、そういうことを言ってるんじゃなくて、最後まで残るものは少ないという警告を出すことによって、みんなが最後まで残るようにしろという神様の配慮の言葉であるってね。こう、みんなでね、慰め合ったんですね。そしたら少なくなっちゃった。最後まで残ってるのは少ないんですよね。本当に。ね。まあ、全国にも散ってるけど、具体的にね。そしたらね、どういうことになったのかっていうとね、二世と、それから、後から来た人たちがね、こう締めてるわけですね。そして最後まで残ってるちょっとの人。ね、これ、俺は、ね、似てるなと思うんですね。何をが似てるのかっていうと、モーセに引きられてね、出エジプトした民が、ね、カナンの地に入っていったのはね、一世はほんのちょっと二人でしょ。あとは二世なんですよね。そうしますとね、今リバイバルの働きが起こり始めて、本格的な技がこれからね、さらに起こってくるでしょ。で、買い取りが始まってね、皆さん世界に行きますよね。その時に誰が言ってるのかっていうと、二世と、それからね、最初にいなかった人たち。だから特別な祝福があるっていうことをね、ちょっと感じましたね。それでね、出エジプトに似てるなと思ってね、主を崇めたんですね。感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、また一つ感じることがあるんですね。もういろんな教会に行きますからね、一つの教会に行ってね、それで感謝してね、また違う教会に行って感謝してるみたいなところもあるんですけど、何を感謝してるのかっていうと、オーケストラのことなんですね。で、サラちゃんがね、楽器のすごい教会に行って、で、小中学生もこのレベルになったらいいなっていうふうに明かしてたんですよね。で、それを私見た。で、見た瞬間に聖霊に言われたんですね。なんて言われたのかっていうと、小中学生の楽器の成長をとどめてるのはあなたですって言われたんですね。あなたが、オーケストラの働きをしないので、当然育つべき小中学生の楽器の働きが成長してないって言われた。それでね、すぐ悔い改めて行ったんですね。そしたらオーケストラの働きがどんどんどんどん進んでてね、まあ一つオーケストラの働きの中で驚くのは、私はね、ただこう並んでみんなで歌うと思ったんですね。そしたらストリーミングとかね。ね、ストリーミング。ストリーミングね。ストリーミングとかね。それとか、誰か歌ってるとき一人でこうやって、オルガンとかビオラ弾いちゃったり、ね。いろんな形で出てくるんじゃないですかね。おしね、あれ、こんなに展開できるのかなと思ってね。で、いろんな、方法を取れるようになってるでしょ。だからね、ちょっと、死をあがめたんですね。私はね、ただね、オーケストラでこう、並んで、それでみんなで演奏してやるだけかと思ったんですね。そしたらいろんな方法が取れるでしょ。それからまた綺麗だし、形としてね。音楽的に、深くなるし、これはすごいなと思ったんですね。そうですね。 それからね、クワイアもそうですよね。もうただ並んでね、こうやって歌うだけかと思ったんですね。ね、普通、私が見てきたクワイアはそうだから。でも、いろんな形で展開できるっていうのはね、こう見えてね、神様のね、深さ、ちょっとね、驚いてるんですね。そしてね、ちょっとね、疑問があったんですね。オーケストラやんなくて、なぜ、小中学生のね、楽器の働きがね、とどまるんだって。まあ、そうは思ったんだけど、ね。ところがね、今ね、いろんな教会に行きますね。うちの教会でもそうだけど、小中学生がね、楽器始めてるんですよ。そしてね、楽器に出てくるんですよね。で、それを見るときにね、神様の言うことは正しかったなと思いましたね。で、楽器ができる小中学生がたくさん出てくるだけではなくてね、なんかね、あの時、サラちゃん、賞を取るようなレベルの方々がたくさんいたって言ってましたけども、そういうレベルの人たちがね、たくさん出てくるんじゃないかな、いうふうに思いますしね。また、そういう楽器もね、大きく用いられてくるということを感じるのですね。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。その中で、ちょっと感じるのは小さなことですけれども、神様の言われたことはまさにそのようになるし、神様の御心はまさにそのようになっていくということをね、ちょっと強く思わされます。それで、詩編の105編の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。19節ですね。彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を試したって、こう書いてあります。これは実際、どういうことかって言いますと、旧約聖書に出てくる、ヨセフのことです。で、ヨセフはですね、夢を見るんですね。そして、その夢の内容はですね、偉くなる。まあ、兄弟から拝まれるような偉い存在になると。こういう夢でした。で、この夢は神様の示しだったんですね。人生における示しだったんですね。そしてそれをヨセフは言ったんですね。で、これは神の示し、神が言われたことを言ったのですね。そしてですね、この言われたことが成就するまでに、ヨセフは試された。っていうことを言ってます。そして最終的にこれは成就するということになるんですね。で、この時にですね、一つ一番最初に出てくることがあるんですね。ヨセフの人生の計画です。ね。で、その人生の計画を見るときに、まあ、神様が立ててるんですが、神様が最高の人生の計画をヨセフに立ててくださっていた。そしてですね、私クリスチャン生活を送っていく中で、ね、ちょっと分かってきたんですね。皆さんも分かってられる方多いと思うんですが、神様がね、私たちに最高の人生の計画を用意している。これが分かってきたんですね。そしてね、私人生に成功したいと思ったんですね。で、最初に成功したいと思った第一のポイントはね、金持ちになること。ね、私のうちの隣が金持ちだったんですね。で、鉄筋コンクリート。ね、で、前にも何度も言いましたけど、恨み節みたいになってきてますけどね。隣の家にテレビがあって、うちにはなかった。ですよね。そしてね、隣の家を自分家から見ながらね、思ったんですね。私はね、金持ちになれるだろうか。なれるだろうか。なれるかだろうか。こう思ったんですね。で、金持ちになるってことが私の人生の成功と同意義でしたよね。そしたらね、なれなかった。なれなかったけど、本当の人生のね、成功をね、見ました。そしてね、じゃあ成功はどこにあったのかっていうとですね、皆さん一人ビジョンの前にあるんですね。で、クリスチャンの素晴らしいことはね、一つは永遠の命が与えられてるってことです。ね。永遠と神と共にいることができるし、もっと良い世界に移動していくでしょ。例えば、ちょっと日本は危ない。 じゃあ何が危ないのかというとね、トランプさんが北朝鮮を攻撃した場合に、北朝鮮が反撃したら、ね、日本とか韓国を火の海にするって言ってんだから、あの人ちょっとやりそうでしょ？ね、ちょっと、おかしいなんて言いますよね。国辱問題になりますけど、しかし狂ってんじゃないですかね。だから皆さんね、どっかの人が言ってましたよ、ね。日本の方々がね、なんか安心してんのはなんか考えられないって。隣に北朝鮮があって何を起こすのか分かんないのにって言ってましたよね。だってミサイル飛ばしてきてね、たまたま落っこっちゃったら、皆さん死ぬかもしれないじゃないですか。ね、死にはしませんよ、ね。私どうして死にはしないのかって、思ってるのかっていうとね、リバイバルが示されてますので、まだ、リバイバルが起こり始めのところで、まだ、バーンとこうね、破裂してない。まだ破裂してないから、それは起こらないというふうに思います。しかしね、仮に起こったとしても、皆さんね、死んだら天国なのですよ、皆さん。ね、マーニンさんのお父さんがね、天国に入ってちょっと戻ってきて、そしてね、治療しようと思ったら、やめてくれって、私を止めないでくれ、天国に行きたい、あそこは素晴らしいって言ったところなんです。具体的にね、菅牧師とか、三木牧師たちがね、こっち来ませんかって言ったら、いいですって言ってるところなんです。絶対いいですって言ってますよ。まあ、奥さんとか娘さんたちにね、あれ、息子さんたちに会いたいとは思うかもしれないけど、ですね。で、皆さんね、死んでももっといいところなんです。だから私たちに用意ができてるわけですよね。これは素晴らしいんですね。で、もちろん永遠の命は素晴らしいんだけど、それとともにね、最高の人生が用意されてるっていうのは素晴らしいのですね。そしてね、最高の人生は、私たちがね、頑張って勝ち取るもんではないのですね。あ、勝ち取れた、勝ち取れないってもんじゃないんです。必ず私たちのものになるのです。じゃあどうして、その人生が私たちのものになるかっていうと、主の御心。主の御心を選ぶのです。でね、主が計画しているその働きを選んでいく。その時にですね、最善が起こってくるのですね。だから皆さんね、人生においてね、最高を求めてください。こう皆さんにおいて最高の恵みが来ますね。そして、私はね、最高の人生のポイントとして、ちょっと感じるのは、これを感じるんですね。まずね、永遠に向かっての人生になっている。まあ、私たちはね、今生きているだけで終わりではなくて、その後天国に行ってね、それから神の国でずっとでしょ。まあ、もっと詳しく言えば、神学的に言うと難しいことになるから、ね、ずっと続くのですよね。で、そこで、永遠に向かっての人生となり、永遠に価値のある人生となってくる。それとともにですね、私たちに合った人生。ね。私たちの能力とか賜物が生かされる人生。これになってくる。私たちの能力、賜物がね、生かされるかどうかはわかりませんよね。例えば、王選手っていうのは、ホームラン王でいたんですよね。で、私が王選手が出てきた時のことを覚えてるんですね。高校を卒業してね、やってきたんですけど、最初ね、投手にやるか、打者やるかみたいな感じで、投手で結構打たれたのかな。それで打者になったんですね。で、打者になって、どうだったのかって、三振ばっかしてるんですね。三振ばっか。それで王って名前でしょ？だから、三振王とかなんかあだ名つけられちゃってね。で、もう三振ばっかしてる。そしたらね、その時に、水原監督っていうね、素晴らしい監督がいて、実はね、三振しても三振しても三振しても、王選手をね、使い続けた。そしたら打つようになった。そしてね、王選手のね、幸運はね、何かっていうと、自分の能力が最も発揮されるところが生かされたってことです。ね。でもこれはね、幸運みたいなもんですよね。具体的にね。だから、王選手がもしレスリングの選手になったら、ね、大したことない。ね。私、小さい頃ね、大森に住んでて、よくね、こねでっかい人がいた。 で、その人が来るとね、そば行ってね、靴の大きさが、比べたりね、あ、嘘ついてったりなんかこうしてたんで、いろいろ。なんか、後にね、その人がジャイアント馬場っていう名前であることがあった。ね。で、レスリングに行ったら、王選手なんかね、ジャイアント馬場にかかっちゃもうね、相手になりませんよね。体勢しないですよね。ポイントのとこ行ったんだ。で、皆さんね、ポイントのところ、神様導いてくださいます。ポイントのところにいるってことはね、素晴らしいことですよね。皆さんがね、生かされる。そうですね。それとともにね、神の働きでね、素晴らしいなと思ったのは、何が素晴らしいなと思ったのかというとね、神の栄光が現れる。いろいろな事柄に対するね、神の助けと、それで奇跡が現れてくる。その技が起こるのですね。そしてね、神様はね、それを用意してるんですね。で、私たちがそれを選ぶときに、神の技が起こってくる。例えば、私は自分の人生を見てみてね、これ以外の最善はなかったと思ってます。ね、まず第一に、私歌歌ってたんですね。ね、一日一晩。で、もう中高生は二、三時間。ね、歌ってたんですね。だから一回りはね、こうやって、あーって歌っていくんですね。で、具体的にね、まあ、周りに迷惑だったと思いますよね。朝から歌っていくからね。そして、何の役にも立たないことですよね。私、歌手になるとは思ってませんでしたから。ね、何の役にも立たないことでしたよね。ところがね、それでね、声が詰まっちゃった。ね。で、私はね、もう初めから神様はね、私を説教者としてのね、計画を持っていたと思います。で、今ね、今日だって説教5回目でしょ？ね、皆さんも5回寝てますけれどもですね。で、昨日なんて4回やったんだ。ね、なんで4回やったのかっていうとね、まあ、皆さんはね、気楽に聞いてますけど、世界で一番短い聖書のお話。皆さん、この圧力。ね、一日やんないと一日溜まっていくんだから。具体的にね。しかしね、私ね、声が大丈夫なんですよ。声がね、鍛え抜かれた声帯とかいろいろ言われました。でもね、私ね、感じてるのはね、あ、これはね、神様が、話すためにこういう風な導きをなしてくださったな、ってことを感じるんですよね。それとともにね、私は文学やろうと思って、そしてね、大川慎さん亡くなっちゃいましたけど、詩とか短歌とか小説やったんですよね。そしたらですね、加藤ちゃんがまた来て、そしてね、ここに立つ前に、集会の前にショックを与えないでほしいですね。で、おっしゃったんですね。くもんじの語源行、語源行。ね、皆さん、私、明日からデンバーに行くんです。明後日はね、ニューヨークなんです。ね。それから帰ってくるんです。そしたら、心ゴスペルやって、そしてね、次の日は横須賀の集会なんです。ね。あそこ、猿島ってあってね、何度も行ったんですよね。具体的にね、皆さんね。でもね、私、書いてたでしょ？だからね、多分ね、書いてない人がね、受けるショックよりもね、ショックは小さい。しかもね、教理の本とか、そういうことをやるときにやってたことがね、完全に生かされてるんですね。狙ってったんじゃないですか、皆さんね。私ね、こういう風な人生を送るから、こういうことをやって、ああいうことをやって、こういうことをやって、ああいうことをやって、こういうことをやって、ああいうことをやって、こういうことをやってって、狙ってたんじゃないですか、皆さん。でもね、明らかに見えるんですね。あ、神様狙ってたなってね。もう完全に的をついてる。ね。で、皆さんね、人生送ってて的ついてないと思ってる人いるでしょ。ね。一つは、 御心の方向に行ってない。一つは御心の方向行ってるんだけど、まだ時が来てない。どっちかです。しかしね、明確に神様の御心の方向に行ってください。ね。そしてね、私、本当にね、私最高の人生だと思ってるんですね。で、皆さんの何人かもそう思ってます。ね。まだ思ってない人はね、これから分かってきます。そしたらね、何かっていうとね、人生にね、私の好きなことが満載されてるんですよ、皆さん。ね。例えば私はね、リオデジャネイロのね、何とかの丘に立ちたかったんですね。の例の戦いで行ったんですよ。行きたかったのはマチョピチ。ね、あそこ行きたかったね。もうね、テレビで見るたびにね、行きたいって私は一生一回行けてるからと思ったね。行ったん。それからね、チベット。チベットのね、ポタラ宮に登ったんですね。で、ポタラ宮に登った時にはね、実はね、奇跡が起こってんの。なぜかって、我々がね、ポタラ宮に例の戦いに行った日、ポタラ宮閉まってたんだ。で、我々知らなくて上がってたんですね。まあ、一つはもうね、空気で、なんだっけ、白血病じゃなくて、高山病になっちゃって、みんなこんな感じですよね。で、鈴木さんよく生きてましたよね、鈴木牧師。鈴木牧師とかね、内田牧師はみんな青い顔してながら、チェアノーゼが出て、そしてね、ふらふら登ってったんですね。そしたらね、向こうでこうやるんですね。チベットの人が、こうやって。お前何やってんだ、早く来いって言うんですね。で、こうやるからね、しょうがないからみんなでこうやって行ったんですね。ここ入れって言ってね、入ったんですね。そしたらね、なんか間違えたみたいで、休みの日でね、やってないんですけど、中国の高官がね、来たのでね、入れたんですね。で、我々もその仲間だと思ったのかもしれませんけど、呼んだんですよ。そうしたらですね、皆さんね、我々だけ。そしてね、お坊さんがついていろいろ説明してくださるんですね。いろんな仏様があるわけですね。そしてね、言うわけですよ。この仏は何て言いますか、何とけの畑で、仏で、こういう方ですって言うとね、みんなでね、イエス・キリストの皆によって命じて、何とかしばれって。次に言ったら何か、これはこういう仏様で、イエス・キリストの皆によって命じて、何とかの畑でしばれってね。そう言ったんですね。そしてね、お腹のね、人が見えないところまで見て、そしたらね、屋上に出た。後でね、感動したんですね。それはセブンイヤーズインチベットってブラッドピットのね映画でね、ブラッドピットとね、それからね、誰だっけ、一番偉い人ダライラマがね、そこに立って、話するところなんですね。そこに出たんですよ。見れないところ、最高のところですよね。で、皆さんね、最高のものを得ようと思うなら、お金貯めてね、やるんじゃなくて、神の御心が出てくるんですよ。そしたらね、新潟に行った時、ちょうど詳しくもいるから、ね、子供たちがね、雪見たことなかったから、私ね、雪見してもらおうと思ってね、神様、雪見してください。雪見してください。って祈ったの。そしたら小林くんたちが新潟教がいて、雪降らないようにってこう祈ってたんですね。まあ雪降ると交通が大変だったんでしょうね。で、私は交通が大変であろうが なかろうが雪がたくさん見たいんだっていうことでね。見せてくださいって、そしたらね、皆さん大雪。大雪。その時、ベニ君がね、8度以上の熱があって、ところが雪の中に行っちゃってもう大喜び。ね、ヨネ君も大喜びで、多分スノボはその時から来てんじゃないかなと。こういうふうに思うんですね。そして皆さんね、桜見る。ね。昨日雪見て桜見てきたからね。雪見て桜見てるだけじゃなくて、この間は、私ね、桃の畑の中に行きたいと思ったんですね。桃の花盛りの畑の中ね。そしたらね、北島さんが、高速台、消して、高速から降りたんですよ。ね。 そしてね、行ったところはね、桃の畑の真ん中。で、他に人がいないんですね。で、私ね、こういうところにいたかったんだ。というふうにね、その場所なんですよね。もう主をあがめましたよね。そしてね、皆さんね、人よりいい、まあ、人よりいいものを、見るのはどうでもいいんですね。自分にいいものが見れるっていうのはいいことでしょ。ね、まずは見せてくださいます。それがね、どこにあるかね、皆さん、神の働きの中にある。ね。で、皆さんも人生を送ってきてね、神の人生の中に入ってきてる方々は、感じるでしょ。ね。感じると思うんですね。神様はね、それを用意してくださってる。ね。それを見せてくださってる。食べ物に関してもね、私ね、幸運だなと思ったんですね。で、あの時、皆さんに言いましたけど、まあ、飛行機に乗ってたんですけど、いっぱい乗るんですけどね、先週、ロス、成田、往復にしましたよね。明日、成田、デンバー、ニューヨーク。ニューヨーク、成田と。こう行きます。で、飛行機に乗るんですけどね。飛行機、ちょっと腰の問題もあって、腰は治ってるんですけど、ちょっと大変なんですね。それとともに、ちょっと疲れが出てきましてですね。具体的にね。ちょっと大変だなって感じになってきたんですね。それで、飛行機に乗りながら、文句は言わないんですね。もう、マリンさんですからね。文句は言わない。感謝してますよね。ただね、飛行機に神様が言ってるのは、もっといっぱい乗る、たくさん乗るぞって言ってるので、たくさん乗るならね、楽しんで乗れるようにと思って、神様ね、たくさん乗るなら楽しんで乗れるようにしてくださいって言った時に、主が言われたんですよね。何を言われたのかっていうとね、今のこのままで十分。ここで喜びなさい。こう言われた。それで喜んだ。喜んだ。喜んだ時に嬉しくなってきたんですけど、一つ分かったのはね、実はね、私がかつて、こうあってほしいという事柄はね、こうあったね、なんと素晴らしいんだと思う事柄はね、成就してることに気がついたんですね。成就して、その中にいるからね、かえって気がつかなくなっちゃって。ね。だって飛行機はもう乗りたいと思ってね。機内食なんてね、なんと幸せなんだと思って。ね。一体私は自分の一生でこういうことができるだろうかと思って山ほど乗ってるわけだし、で、ファーストクラスにも何度も乗せてもらってね。そんなファーストクラスなんか乗ってるんだ、だったら天国行くようなもんでしょ。そしてね、私の、気がついたんですよね。私ね、回転寿司が好きな。理由は何かっていうとね、早く終わる。それからね、マンゴーがある。そしてね、回転寿司が好きなんですね。で、回転寿司が好きな結果ね、どうなったのかっていうと、普通のお寿司屋がね、苦手になってきた。どうして苦手になったのかっていうとね、回転寿司ってね、具が薄いんです。で、普通の、お寿司屋って具が厚いんです。だからなんか気持ち悪くなってきてですね。寿司もどきですね。ね、そしたらね、思い出したんですよね。それはね、小さい頃ね、うちにお客さんが来るとね、うちの両親がね、お寿司頼んだ。そしてね、お客さんの横にお寿司を置くんです。一つだけね。で、私ね、その横に座るんですね。そしてね、質問するんですね。残す？そうするとね、必ずね、残してくださる。でね、それをね、食べるんですよね。で、一個で終わりでしょ？これ、ちびちびとね、こう食べるんですよ。それがね、美味しい。美味しいのですよね。で、高校の時ね、10円寿司ってのあったんだ。で、10円寿司ってね、こんなちっちゃいのにね、具がね、こんなちっちゃいの。それを岡丸さんと一緒にね、こう、ちびちびと食べるのがよかったんだ。そしてね、だんだん、日本も豊かになって、お刺身がご飯に出るようになった時に、それほど多くないでしょ？お刺身をね、一つのお刺身をね、これ5、6個ぐらい、 3ミリぐらいの厚さに切って、そして、お醤油と、それから、あれにつけてね。で、ご飯の上に乗せてね、こうやってね、食べるの。幸せだったんですよね。そしてね、皆さんね、気がついたんですね。ね、こんなにふんだんにお寿司食ってる。で、私はね、夢の世界にいるってね、気がついてきたんですね。そしてね、やっぱり神様の素晴らしさは永遠に至るね、こととかね、賜物が生かされるとか、自分が自由になれるとか、そういうこともあるんだけど、同時にね、こうあってほしいっていうことがね、多分ね、皆さんも忘れてと思いますよ。昔ちっちゃい頃ね、こうあったらどんなに幸せだろうと思ったことが、実はね、成就してるんだけど、忘れてるから、ね、感謝がなくなってる。私みたいに。そしたらね、分かってきたんですよね。うわー、すごい恵みを受けてるなーということと、特に、ね、神様がね、すごい祝福を与えてくださってる。で、皆さんね、私たちは祝福を与えられています。そしてね、もっと大きな祝福になります。ね。どうしてそうなるのかっていうと、もう神様はね、私たちを愛してくださってるんですね。そして神様の愛っていうのはね、永遠に向かって私たちを立て上げてくださるっていう面がありますが、同時にですね、私たちが真に喜ぶことをね、やってくださるんですよね。で、真に楽しむことをね、やってくださるんですね。ですから今までそういうようなことがね、皆さんの中にあると思うんですね。ない人はね、これからあるから言ってください。で、私は何の良いこともないっていうクリスチャンもあるから、その時はね、何の良いこともないように見えてるだけの話であって、気がつきますから、ちゃんと祈って、神様がね、どういうことをやってるか、私に知らせてくださいって祈ってください。そうするとね、実はすごいことやってたり、昔ね、ああ、こうあればいいってことが実現していたり、普通でないことが行われていたりするっていうことをね、見ていくっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。それで、得したのはね、この方は、心がありがない。ね、永遠に私たちを愛してくださっており、永遠に最善を与えてくださるから、素晴らしい御業をね、その中で見ていくってことをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。それで、ヨセフはね、その人生の計画、偉くなるという事柄を示されたのです。で、皆さんね、主が語られたなら、あるいは主が示されたなら、絶対に話さない。ね。皆さんにこう言いましたよね。それは何かというとね、主がくださるものはゴミでももらっとけ。主がくださる事柄はね、試練でももらっとけ。ね。確かに試練苦しいかもしれないけど、守ってくださるし、正しく対応すると必ず勝利が来ます。そして正しく対応するとですね、その問題の後ろにあるね、神の素晴らしさを見ることになりますね。ですからね、主からのものはね、決して話してはならないのですね。ところがね、サタンはね、揺るがすんですね。で、この時、ヨセフは偉くなるというふうに、そして神の最善がその生活の中に現れるっていうふうに示されたんですが、これが揺るがされたんです。で、どう揺るがされたのかっていうと、偉くなるって言われたのに、一つは、奴隷になっちゃった。そしてですね、囚人になっちゃった。ですよね。逆の事柄がね、次々に起こっていったんです。で、逆の事柄が次に起こるっていうのは、一つは神様に従う時の、神の言葉の成就の時の一つのパターンです。で、逆の事柄が次々に示すと違うことが起こってくるならば、皆さんにね、お勧めします。ちゃんと神様に聞いてください。ね。何を聞くのかっていうと、本当に私が受けた、この示しは正しいんですかって聞いてください。ね。で、神様は教えてくださいます。そして、はっきりと確認ができるなら、ここから動かない。っていうことなんですね。ここから動かない。例えば私が病気が、であって、病気が治ると言われて、そして癒されるときに、までにですね、何度同じ、揺るがしを取ったか知りません。 ですね。で、私がですね、この両足も取ったんですね。あなたは電動車になる。ね。人間を通る両親にしてあげようっていう言葉を受け取って、そういう神様が電動車に導くって言われて、で、何度ね、あなたは電動車にならないと言われたかしません。で、ベニ君が癒されるって言われて、そして癒しを受け取って、で、何度癒されないという、こういうですね、逆のね、ですね、現象を見たかしれません。で、怒るのです、皆さんね。ですから、皆さんの中でもね、なんか示されたことがあって、揺らされている方いらっしゃると思いますね。ね。私ね、貧乏ゆすりが、得意なんですね。ね。ところがね、最近貧乏ゆすりしなくなってきたんですね。ね、ちょっと疲れてきたのかな。でもね、そういう死の御心に立って揺るがされてる人は名誉の貧乏ゆすり。名誉の揺るがしだと思ってください。そしてね、これはね、どうして揺るがされるのかっていうとね、私たちの信仰を確かなものとする種の手なんです。そしてね、一つね、考えておかなければなりませんね。それは何かっていうと、私たちの人生はね、5、60年じゃないんです。ね。ユミちゃんは80年、75年って言いましたけど、80年、75年ってこの世の人生のことであって、私たちは500歳にもね、1000歳にもね、1万歳にもなるのです、皆さんね。そちらに向かってのね、特別な道を歩んでいるということなんですね。そしてね、皆さんね、神の言葉だな、それは必ず成就していきます。で、神の言葉なら、それは現れてくるんですね。具体的に現れてきます。ですね。ですから皆さんね、そこに立つのです。そしてね、神様は何をしようとしているのかって、私たちを整えるのとともに、私たちに幸せを与えるとともにね、皆さんを通して大きな栄光を表そうとしているのです。必ず私たちが神様に従っているならば栄光を見ます。で、主はその栄光を表すことを一つの大きなポイントとして私たちをね、導いているからですね。それが表されてくるということですね。そして、その時許されるポイントとして、それが約束されたことと逆なことが起こったりなんかするということが起こります。それともう一つはですね、なかなかそれが起こらないと。そういうことが起こってくるのですよね。具体的にね。なかなか起こらない。ね。言ったのに起こらない。ですね。で、私はですね、病気が治るって言われてから、治らないのですよね。起こらないのですよね。しかしね、皆さんの中でね、忍耐のない人。あ、少し手を挙げましたね。あと忍耐があるか寝てるかどっちかですね。私のした質問が分かんなかった人もいらっしゃると思いますね。いや、私ね、忍耐ないんですよね。もう本当に忍耐ない。ね。だってね、私が、回転寿司入る理由はね、もうただ一つですよ。早く終わる。で、私がね、マクドナルド大好きだっていうふうにね、なってんのはね、ただ一つの理由です。味が好きなんじゃね。早く出れる。そうなんですね。だからね、小林夫妻なんてかわいそうですよね。何がかわいそうなんかで、でね、タタタタラーって食べるんですね。食べるんですね。そしてね、早く食べ終わっちゃうからね、向こうもタタタタタタラーって食べる。だから、小林夫妻の運動神経を鍛えてあげてる。ところがね、タームの問題でね、短いタームで見るか、長いタームで見るか、もちろん永遠のタームが確実なもんですが、ことでね、私たちの信仰生活が変わってきちゃうわけですね。で、皆さん、長いタームで見ないと、主の働きってよくわかんない。具体的にね。 で、それにはね、忍耐が必要なんです。そしてね、神の言葉っていうのはね、そんな簡単に成就してこない。だって、私がね、リバイバルのことを示されたときに、もし遅くなってもそれを待てっての、もし遅くなってもっていう名前が、言葉が出た瞬間にね、うわーと思ったんですね。これは遅くなるぞと思ったんですね。で、1986年にそれが示されたとして、今何年ですかね。そうすると31年。で、去年リバイバルが始まったっていう示しですから、それから考えると30年ですよね。30年だってリバイバルが始まっていろんな兆候をね、私見るんです。神様のね、技が起こってきてるなって見るんですね。見るんだけど、もっと激しいやつね。だってみんなそう思ってるでしょ。もっと激しいの。すごいの。うわーっていうようなやつね。リバイバルの醍醐味。ダーッと、ディアーッとね。だってイレンさんが言いましたもん。リバイバルが起こった時に、こう何が起こったのかってね、子供がね、宙を飛んだって。こう、はーっと上がって飛んだって。で、私はイレンさんがね、人格を信じてますから、その言葉はね、私はね、真実だと思いますよ、具体的にね。例えば、アルゼンチンリバイバルの時に、言ってたんですよね、多くの人がね。何かというとね、虫歯が金歯に変わったと。ね。で、私はね、それはね、どうかなと思うんですよね。理由は何かって、聖書にそれがないっていうことと、金歯になる意味はあんまりないんじゃないかなと思うんですね。ただしね、金歯にはなりうる。だから金歯になる意味はあんまりないんじゃないかって言った瞬間に私が金歯になったりすることもあり得る。で、リバイバルってね、もう神様のメリーゴーランドみたいなもんだと思うんですよね。で、すごい神様の技と栄光がね、その中で表されてくるってね。で、それまだ起こってませんよね。でもね、そのね、前味は教えられたんですね。具体的に。私はね、私の経験っていうのは、普通みんなが経験してるのかと思ったら、そうじゃなかったですね。リバイバルのところ行ったんですよね。ルーマニアのリバイバルのところ行ったし、ビンヤードがすごい、聖霊の働きのすごい時にも行ったし、それからリバイバルではなかったけど、すごい霊の注いだアフリカの集会にも、そこに行ったんですよね。で、その時のね、神様の栄光の現れの凄さ。本当にね、感動しますよね。で、皆さんね、感動が余ってる。感動が余ってる。ね、オリンピックに感動があるんじゃなくて、神の働きに感動がある。オリンピックも感動してください。ね。勝って嬉しいなと思うのはね、まあ、自然でしょうけど、しかしね、神の栄光がね、豊かに表されるんですね。そしてね、神様はね、人を用いるから、皆さんを通してね、大きな栄光が表されてくるってことをね、覚えておいてください。しかし、皆さんね、約束に立った忍耐が必要です。ね、約束に立った忍耐っていうのは何かっていうとね、皆さんね、ただ待ってるんじゃないんですね。用意をしておく。用意をしとくんです。用意をしとくんですね。これはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それでね、私、皆さんの中で、数千数万の回収の前に立つって示されてる人います？どんどん手を挙げて、恥ずかしがらないで、ね、手を挙げておいてください。私もね、示されたんですね。それでね、練習を始めたんですね。進学校の時ですけど、数千数十万の回収の場合には声を出さないといけない。説教でね。日本人はね、結構できない。ね。そう、練習してないんですね。で、私はね、チャペルで練習したんです。一人で。ですね。そうしたら、アルゼンチンの20万人教会で奉仕の道が開かれたんですね。インドで2万人の前での奉仕の道が開かれたんですね。その前の時にはインドのクルセードじゃセミナーは2000人の前かな。 それから、インドネシアの4万人の教会で奉仕をしました。あと、ザンビアかな？ザンビアだったっけ？ 3000 人の前でウガンダか。ウガンダでやりましたね。でね、その時ね、用意してたから、すぐできるんです。皆さんね、大きな改修ということを示されている方は用意してください。ね。急にはできません、皆さん。急にはできないのですね。用意しておく必要があるんですね。で、私はそういう道が次々に開かれてよかったなと思ったんですが、それでね、それから、ブラジルで1000万人のテレビ伝道をね、やったんですね。で、これで十分だなと思ったんですね。それで何を十分なのかっていうと、私がいろんな人たちの前で話す、その中心のポイントはね、今起こっているリバイバルの中でです。だから、いろんな教会に、大きな教会に行って、説教するっていうのは練習。ね。で、もうある感覚を得たから、これでいいかなと。こういうふうに思いました。そして皆さんね、今時が来るんです。皆さん時が来るんです。ね。霊の働きが非常に強く働きます。皆さんね。そしてね、たくさんの人たちが救われる時が来ます。ね。栄光が表されるっていうことですね。で、皆さんね、忍耐を持って待ってるってことは、忍耐を持って用意をしてるっていうことであり、備えておるっていうことですね。それがね、重要な意味合いがあるんですね。敵軍が来るときね、夜中に来るかなと思ってですね、寝ちゃダメ。ちゃんとね、槍とね、刀と鉄砲を用意してね、で、こうやって待ってるんです、こうやって。で、敵が来てね、射程距離に入ったときに一斉に撃ってね、やっつけちゃう。ね。準備ですよね。そして皆さんね、時が近づいてるってことをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天の様、お人よしとのうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。信仰の告白を成していくように主が語っている人がいます。それを通しての神の技は大きく進みます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。示しがはっきり しない方がいらっしゃるんですが、これは祈りの問題です。さらに祈って求めていくように、明確に主が表してくださいます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かに自信のない方がいらっしゃいますが、主に従っていきなさい。主が勝利を与えてくださいます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お人よしとのカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの宮によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの宮によって目指す、お人よしとのカード精神が病の出をさい。イエスキリストの宮によって、お人よしとのカード精神を目指す、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの宮によって、お人よしとのカード精神に癒しを宣言する。歯茎が、腫れている方が癒されました。目がちょっと、この、霞み目の方が癒されました。ちょっと忘れっぽくなった方が癒されました。イエスキリストの宮へって、お人よしとの門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それでは、3秒お願いします。